ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由佳です。
石崎優太です。
そして新年明けましてお
めでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで2025年
始まりましたね。
始まりましたね。どうですか2025年は。
とうとう来たなっていう。
とうとう来たな、新年っていいですよね。今年から何かをまた始めるみたいな、いつでも新しい気持ちになれませんか、
う
ん
う
ん
う
ん、ど
うですか。もうだいたい新しい気持ちになって、今年こそやるぞと決めながら意気込む。
何がありそうですか。
いや毎回思うのは、自分がムキムキマッチョになったイメージを持ってるんですけど。
あ、そうなんだ、
あ、もう腹筋割れちゃうんだろうな今年って思っちゃったりするんですけど、
果たしてその答えはいか
に、答えはいかにということでね、
はい、まあ、新年ということでね、どんなゲストに出ていただくかとか、まあ、いろいろね話し合いながら、ここに本があります。
あ、すごいですよね。
健康ってこれポッドキャストの方もぜひ YouTube 見ていただきたいんですけど、もうキラキラ輝いていますけども、
はい、
今年最初のゲストですね、ベストセラー、ロングセラー、本屋さんで見たことある方もいらっしゃると思いますけど、健康になる技術大全の著者でですね、公衆衛生学者の林花江さんにですね、アポイント取らせていただいて、無事に出ていただくことが決まりましてですね、
やりましたね。
もう新年にもこれ以上ない、
ないですよ、
ゲストお話を伺っていますので、今月4回にわたって林さんのお話をお届けしたいと思います。それでは林花江さんのインタビュー第1回です。どうぞ
どうぞ。
さあ今日はゲストにですね、ベストセラー、ロングセラー、この健康になる技術大全の、著者で、公衆衛生学者の、林花江さんをお迎えしています。林さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあもうこの本ね、はい、もう書店でもよく見かけますけど、はい、いろいろね伺いたいことたくさんあるんですけど、まずこの重さ、
はい、
これ何ページぐらい。
500ページぐらい、参考文献がね、うん、50ページあるんで、
は
い、
僕がねあの書店でお見かけして、まあ、読んで本当にすごいなと。
ありがとうございます、
は
い、
でセンスながらためになる健康エンタメということで、まあ、健康に関してはかなり意識も高くいろいろやってきたつもりだったんですけど、
はい、
これでいろいろ教えていただいて、今日はですねやっぱり年始ということで、
はい、
年の初めって健康も含めてこうなりたいみたいなものがすごくあるじゃないですか。
そう
ですね、
はい、
なので、まあ、本当に1月ぴったりのテーマとゲストということで、まあ、この本についてフォーカスしつつ、まさに真の健康法を見極め実行し、それを続けるにはということでいろいろ伺っていきたいと思うんですけど、そもそもこの本やっぱり技術、
はい、
健康って技術なんだっけっていうところからすごくフックがあったんですけど、健康になることたくさんあるじゃないですか、
は
い、
ありますね。
まあ、一言で言うと、はい、何がこの本ユニークなんでしょうね。
そうですね、まず一つは最新の科学的な知見を集めたっていうところは10年かかって集めたんですね、はい、でそこは胸を張って言えるところかなと思います、はい、うん、増刷重ねるごとにちょこちょこアップデートしてるん で、もう一つあの違いっていう点で、はい、あの意識したのは、まあ、編集者の方に言われたのが、もうこれ一冊でなんとかなる、知見をアップデートするにしても、はい、家庭の医学、うん、みたいに、
ああります、ね、
ずっとこう、はいはい、お家に置いていただいて、うん、何かあるとこうその書を読み返すみたいな本であってほしいっていうことを言われたので、うんうん、はい、それを意識して書きました。
初めに言うところで、構想から終わりの方かな、構想から7年ってありましたけど、はいはい、その資料とかって意味だと10年、
執筆の構想が3年で、はい、執筆が7年だったので、
執筆7年。
もう食事の章だけで4年かかってます。そうこうしてる間に次から次にまたエビデンス出てくる
で、そうですよね、どんどんアップデート
ここ出さないとあれやんなきゃみたいに、うん、最終的には、まあ、の編集者から、うん、もうここで終わりにしてくださいみたいな形でした
ね、
はい。
その中でね、この冒頭にもありましたけど、やっぱりどうしたら健康に悪い習慣をやめ良い習慣を身につけることができるのか、
はい、
これはエビデンスに基づいて解説したのがこの本ですというところがあったところで、はい、まさにそういう本だと思うんですけども、まあ、今日いろいろ詳しく伺っていきたいんですけど、まあ、せっかくなんで石崎さん、率直に今の時点で、はい、この本を最初手に取った時とか読み終えた時のなんか感想でもいいんですけど、
は
い、
まず最初に早川さんからご紹介いただいた時になんてことだと思いました。
どういうことですか。
ちゃんと勉強しないとって思うじゃないですか、うん、もう最初これ届いた時、この厚み、
重さね、
重さ、これはとんでもないゲストがいらっしゃるっていうところで、
ありがとうございます。
読み返す
っていうのを何回もしました。特にね、食事とか睡眠ストレスとか、後ほどお話出てくると思うんですけど、感情とかって出てきた時に、ね、そうなのっていうところとか、うん、興味満載で読んじゃいました。
類書と違う点、一個大事なこと忘れちゃったんですけど、はい、違う点はですね、今本屋さん並んでる本、健康法について書いてある本たくさんあると思うんです、うん、何をしたらいいか。私の専門はそれをどう行動を変えたり、
ホワットじゃなくてハル、
そう、そこです、うん、そこが自分の専門なので、何をしたらいいのかもちろんあるんですけれども、うん、それに対してどうそれを実行したらいいかっていうところにかなり時間を費やして書きました。
そこがやっぱ違うわけですね、
はい、
うん、いやでもお話伺ってて、石崎さんも話ありましたけど、そのホワットじゃなくてハウっていうところで根本が違う、はい、プラス改善っていう名にふさわしく8章まであって、はい、エビデンス、行動、習慣、食事、運動、睡眠、ストレス、感情、うん、これ一冊あれば、はい、あとはさっきおっしゃったように増刷のたびにアップデートしていくみたいな、ぜひ増刷をねどんどんしてもらってっていう感じで、常に情報は今後も書き加えたいけど、大枠のフレームワークというか、はい、としてはもう完成してるってことですね。
完成って言っていいか分かんないですけど、うん、まあ、自分としてはベストを尽くしました。
そうですよね、
はい、
その中でいろいろ伺っていきたいんですけど、ズバリなんですけど、個人的にもですけど、今のホワットと多分ハウのことにつながるのかなと思うんですけど、はい、まあ、ずっといろいろこの本当10年ぐらい健康のためなら死んでもいいってちょっと矛盾ぐらいお金と時間エネルギーかけてきて
、はい、
例えばですけど、まあ、〇〇フリーみたいな、グルテンフリーだったり、はい、アゼインフリーだったり、うん、最近だったら血糖値がね、いろいろ血糖スパイク対策とか、うん、情報がどんどん出てくるじゃないですか。
そうですね、はい、
でその時のトレンドもあったりとか、うんうん、氾濫する健康法の中から、まあ、真実や自分に合ったものを見極めるにはっていう、うん、まあ、それがこの本だと思うんですけど、はい、でもズバリそこってどうしたらいいんでしょうね。
難しい質問なんですけれども一般の方々がエビデンスに合った情報を、はい、それが大事だっていうことを理解するのは大切なんですけれども、うん、はい、見極めるのを要求するのはすごい酷なことだと思います。
無理ですよね、
はい、我々とか、はい、まあ、あとお医者さんとかもそうですけれども、うん、まあ、お医者さんは診断とか薬を選ぶために何年もトレーニングされてるのと同じように、はい、我々研究者も、はい、まあ、そのエビデンスエビデンスの質を見極めるのに何年も学校に行って、うん、はい、まあ、その後もトレーニングを積むんですね、うん、はい、なのでそれをこう一般の方にこう要求するっていうのは、治療法を選んでください、診断してくださいっていうようなものなの で、ね、はい、ちょっと難しいかなと思います、うん、ただエビデンスに強弱があることを知ることとか、はい、基本は抑えなきゃいけないんですけども、うん、まあ、一つちょっと覚えておいてもらいたいのは、はい、人って突飛なものに、新しいものに行ってちゃうんですけど、やらなきゃいけないことというか、うん、そのエビデンスがしっかりこうやった方がいいよってあることって、うん、そんなに多くないんですね。だからそのこう新しいものにと飛びついちゃう気持ちも分かるんですけれども、はい、うん、基本をまず大切にするっていうのが私が思う一番大事なことの一つだと思います、うん、
これだけ食べれば OK とか ね、
そうですね、
これだけしなければ OK とか、はい、部分だけ見れば間違ってるわけじゃないかもしれないけどみたいなところがあるんですかね。
それはですね、この本にも書いたんですけど、うん、まあ、科学の世界では還元主義って言われてるところで、はい、このお茶を飲めば認知症にならないとか、うん、これを食べればがんにならないとか、はい、うん、あとまあ普通に長生きしたけりゃとか、はい、Google に入れるともうすごい量の情報が出てくるんですよ、はい、その還元主義ってそのいろいろな複雑な事象をこうすごく単純化して考えてしまうことなんですけど、はい、日本にある情報ってそういうのが氾濫してるので、はい、ただ健康って本当に複雑な要素が絡んでくるんですよ。例えばまあ食事も、はい、もう食品これを食べればまあこういう病気にはなりにくいみたいなこともあるんですけども、はい、実際にはそれだけで健康って決まってなくて、やっぱり食事で言っただけでもその食品の食べ合わせとか組み合わせとか、ね、はい、あとはもっと言うとこうどんな風に食べるか、うん、どういう環境で食べるかとか頻度とか、はい、あとは誰と食べるか一人で食べるかとか、ね、そこでも左右されるんですね、はい、でそういうことを考えると、まあ、いかにこれを飲めば大丈夫みたいなのがちょっと単純化しすぎてるかが分かると思うので、うん、そういう情報に出会ったらちょっと一歩引いてそれ単純化しすぎてない、はい、って自分にこう問いかける姿勢を持ってほしいっていうのが一つですね。で、あとはもう一つは、はい、皆さんがちょっと病気になった時にお医者さんに行って薬を出されました、はい、この薬はねちょっと効くか効かないかはっきり言って分かんないんだけど、うん、まあ試してもいいんじゃないって言われたらどう思います？
心配になりますよ ね、
すよね。
ここ大丈夫かな。
そうですよね、はい、でも同じことを健康の分野で皆さんやっちゃってることが多いんですよ、はい、同じ命を扱ってるのに薬であれば確かなものを求める。で、その確かっていうのはやっぱりエビデンスなんですよね、うんうんうん、 ある一定の研究の作法に従ってやった結果、はい、結果が出てますよっていうのがエビデンス、うん、命を扱う、こう医療の分野では病気治すためにちゃんと効く薬、はい、効く治療法でお願いしますってなるのに、うん、健康だともう効くものがここにあるのに、うん、よくわからないものに手を出してしまう人間の心理、そこに気づいてもらいたいんですよ。
それは誰がどんな状況であっても大切なマインドですよね、は
い、そうですね、うん、同じ自分の命を扱ってるから、うん、そういった意味で、うん、エビデンスっていうのは、ね、横文字だし、なんかこうエビデンスっていう聞いただけでもうちょっとなんか難しそうだし、はい、うん、なんか私には違うって思っちゃうって方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、思い出していただけるなら、はい、やっぱり論より証拠って、うん、イロハガルタの時代からそれを言ってますよね、うん、こう感情で言うんじゃなくて、うん、きちんと証拠を持ってきなさいっていうこと、うん、であとはそのエビデンスって目的、例えば皆さんで言うと、はい、もう健康になりたいっていう目的にたどり着くための地図のようなものだと思ってるんですね、うん、なるほど。カーナビとかもそうですけど、うん、こうここにたどり着く前にはどういう方法があるって言って、はい、ルート ABC で、うん、距離と時間とお金とかで判断できるじゃないですか、はい、それをエビデンスに近くて、うん、こういうやり方すると何割ぐらいの人が成功するとか、はい、こういうやり方すると成功率低いけども楽しそうだねとか、うん、いろいろ出てくるのがエビデンスなので、はい、なんかあんまり固く捉えずに、うん、やっぱりこう成功確率を上げる、その目的地にどうやってたどり着けばいいかっていう視点を持ってもらえるといいかなって思ってます、は
い。
め
ちゃくちゃ分かりやすいですね。
すがです
ね。
そうですか。ありがとうございます。
どうですか、石崎さん、今お話伺ってて。
これ人生だなと思いました、ね。どう
ちょっと解説してください。
もう目的地決めないまま歩んじゃったら迷っちゃうんですよね、結局、うん、だから理想像みたいなものを決めた状況の中で、はい、何を選んでいくかっていう、はい、なるほどと思いましたよね。
そうなんですよ。だからもう例えばじゃあアメリカに行くっていうのに、うん、飛行機で行きますみたいな、うん、こうエビデンスでこの何時間ぐらいで到着しそうだみたいなのがあるのに、はい、こうよくわからない健康法に手を出してしまうってことは、うん、あ、じゃあ太平洋イカダで渡りますみたいな感じなんですよ、ね、こう専門家から見ると大丈夫みたいないいけどみたいな、そこなんです。
もう今お話聞いてて、もういろんな経験してきてるんでで
も今のお話伺ってまさにね、もちろんこれ健康になる技術の本なんですけど、はい、基本の考え方ってまさに石崎さん人生じゃないですけど、うん、いろんなことに応用できる。それだけで今日のメインテーマともう一つありがたい今言葉もらったんですけど、そういう意味では考え方のバックグラウンドっていうのは、林さんその公衆衛生学者っていうねご紹介もしましたし、もともとこの今のお仕事内容だったりここにたどり着くまでのその辺とも関係したりしてるんですか。それが林さんがやっぱこの本を書くにあたってそういうロジカルな部分をこう出していったのか。
そうですね、やっぱ私自身がバックグラウンドが文系なので、
うんね、そこからもうちょっと意外なんですけどね。
しかも私高校生の頃は早稲田大学の第一文学部に入って、はいはい、源氏物語の世界に行こうと思ってたぐらいなので、
じゃあ小説家の林さんでインタビューしたの
そうですね、オーサーと言ってもみたいな、はいはい、本当理系の科目、数学苦手だったし、うん、理系の科目とか全然ダメだし、うん、っていう状況で公衆衛生に出会っちゃって、はい、後からあらこれは理系なのねみたいに知ったみたいなところがあるんですよ、うんうん、なのでだからハーバードに入った時も数学とか統計とかやらなくちゃいけないので、はい、そこはもう高校生に戻って勉強し直したみたいなところがあって、うんうん、それなのでこう文系の人とかを自分も含めて科学の世界にいない人から見てるこう科学のイメージと自分が実際中入ってみて見たイメージにすごくギャップがあるなと思ったんですね。でそれが例えばこうエビデンスってあるともうすごく白黒はっきりついてて、うん、論文が出たって言うと何かの発表がありましたでこう世界が全部変わるみたいなイメージ持ってたんですけども、はい、実はそのこうエビデンスって日々積み重ねてって変わるものだし、はい、曖昧なことも残してるし、はい、そこには強弱があってとか知らないびっくりがたくさんあって、はい、そこを丁寧に皆さんに伝えていくことが重要なんじゃないかなっていうのに気づいたっていう感じです、うんうん、
さあエンディングのお時間ですが、はい、ちょうどねインタビュー終わって、うん、振り返りつつもあるんですけど、まだ今回ねこれ第1回目のエンディングなんで、うん、まあ、全部は語れないかもしれないですけど、率直に終えて今どうですか。
本当にこれをぐーっとこれ伝わりますかね。
あ、分厚さ、
分厚さ、
はい、
この分厚さを僕は初めて手に持った時、うん、ちょっとどうしようかなって思っちゃってたんですけど、はいはい、林花恵先生の明確な、うん、明瞭なお話が、はい、いかに健康というところを思い込んでた部分とかっていうのが分かったんで、はい、ちょっと今日は感無量っていう
感じ。いや本当にね今そう思いました。 なぜかというとこれ石崎マニアであれば結構分かると思うんですけど、本編もそうですし今もそうですけど、石崎さん喋りたけてるんで、
はい、
これ別にディスってるわけじゃないんですけどなんかね喋りがあんまりこうテンポこのエンディングも軽快な感じじゃないですよ。っていうのは今の多分林さんの今回のインタビューが本当にカムルっていうのが社交辞令じゃなくて、
そう
結構ね何か来てますよね。
いや来て
ます。あんまり言葉を発せられないっていう感じじゃないですか。
これはもう読んでもらった方がいい。
なんか優勝した後のなんか力士の方みたいな、
ね、やり終えた感が今あります。
そう、ね、なので、まあ、本当にね百聞は一見に一聴にしかずではないですけども、今回の第1回もそうですけども、うん、多分2回3回4回、まあ、毎回僕らね、うん、自信と責任を持ってお届けしてますけど、本当に2025年の、はい、初回にふさわしいお話伺っていますので、はい、ぜひ次週もですね楽しみにお待ちいただけたらと思います、はい、ということですが、はい、このね健康なる技術大全、本当林さんのねご講演もあってですね、視聴者の皆様にサインをつけていただいてプレゼントをさせていただきますので、はい、詳しく概要欄の方から、ご覧になってどしどしお寄せいただけたらと思います、はい、それではまた。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。